おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年6月28日、日曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今日のドローン関連ニュースを約5分でお届けします。今朝は雲が厚く、ところによって雨、湿気が多く、雷や強風の注意報も出ています。屋外でのフライトは無理をせず、見送る判断も大切な一日です。本日は新規の話題が少なめの日曜ながら、国内のレベル 3.5 実証から、安全保障、そして空飛ぶ車の試験場まで、制度と現場の両面で動きがありました。それでは、今日の7本を順に見ていきましょう。まず1本目、国内の制度に関わる話題です。リベラウェア、KDDI スマートドローン、大林組の3社が、相模ダムのリニューアル工事で、レベル 3.5 による遠隔自動巡視と天群データ生成の自動化に成功したと発表しました。レベル 3.5 とは、補助者を置かず、立ち入り禁止の措置も取らずに目視の外を飛ばす、新しい飛行区分のことです。第三者が立ち入る恐れのある場所では機体を一旦止め、カメラで歩行者の有無を確認してから通過する運用としています。さらに、3次元の点データを作る作業を従来の5時間から約1時間へと短縮しました。レベル 3.5 の肝は、立ち入り管理をカメラ確認で代替する設計です。申請の際にも、この、止まって、確認して、通過する、流れをどう明文化するかが審査で問われます。2本目は軍事分野です。韓国国防部は6月26日、約50万人の全将兵を、ドローン戦士として訓練し、無人機5万機超の保有を目指す方針を発表しました。年内に1万1000機、2029年までに6万機を調達する計画で、部品は中国製を排して 100% 国産で揃えるとしています。国防省は、ドローンを兵士の第二の個人装備と位置づけました。ウクライナでの戦訓が、東アジアの装備の考え方そのものを書き換えつつあります。3本目も安全保障です。無人の水上艇など、海のドローンが対中抑止の切り札として注目され、日本も開発と配備を加速していると報じられました。安価で分散して運用でき、攻撃されても全体が生き残りやすい無人システムは、海上での行動を制約しうると分析されています。空のドローンと同じ、安価、分散、自立という論理が、いよいよ海面にも本格的に適用され始めた格好です。4本目は空飛ぶ車、eVTOLの話題です。アメリカの FAA、連邦航空局と運輸省は6月26日、オクラホマシティの航空センターに、垂直に離着陸する機体を空の交通に組み込むための専用試験場 VIPER を寄港しました。約830万ドル規模で、離着陸場や格納庫、管制センターを備え、開所は2027年夏の予定です。機体の認証だけでは空は飛べません。手順や基準、人材をどこで作るのか、その地味だけれど本質的な問いに、米国が施設で答えた形です。日本の社会実装にも、同じ、制度の試験場、がいります。5本目は中国の規制です。改正された民用航空法が7月1日に施行され、低空経済、つまり低い空を使った経済活動の発展が法律上の義務として明記されます。地方政府には運用の標準化とインフラ整備が求められます。すでに EHANなどが型式や運航の証明を取得し、商用化で先行しています。規制を緩めるのではなく、義務として動かすのが中国流です。市場形成のスピードという点で、放っておくと差が開きかねません。6本目は空撮機材です。DJI が2つのカメラを搭載した手のひらサイズのジンバルカメラ、オズモポケット 4P を6月29日に発売すると発表しました。ジンバルとは、手ブレを抑えて滑らかな映像を撮るための装置です。空撮機そのものではありませんが、ロケ地の地上カットや機体点検前後の記録など、ドローン運用の周辺で活躍する1台です。空のカットと地上のカットで色味を揃えると、納品物の完成度が一段上がります。最後の7本目は測量分野です。テラドローンが、屋内点検用ドローン、テラクロスワンで、 下水道管の中をでも点検したと発表しました。地下20から30メートル、直径5メートルという GPS の電波が届かない暗い環境で安定した飛行に成功しています。ライダー、レーザーで距離を測るセンサーと 4K カメラを搭載し、競合製品の約3分の1の価格水準とされています。酸欠や硫化水素のリスクがある狭い場所の作業を人に代わって機体が担う。その意味は効率以上に安全にあります。以上、本日は7本のニュースをお届けしました。各記事の詳細はブログほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。出典のリンクも記事末尾にまとめていますので、気になった話題はぜひ深掘りしてみてください。それでは今日も安全なフライトを。また明日。